お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、あなたの皆をあがめ、心から十字架の恩をあがめて感謝をいたします。あなたが私たちの罪のために、汚れのために、弱さのために、失敗のために、あなたへの反逆のために、神様罪に許すために十字架にかかってくださり、そして死んで葬られてくださり、よみがえってくださった大きな恵みを覚えて感謝をいたします。なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は逆舟を踏むもののようであるのかと。神様、旧約に記されている預言が十字架を見上げれば、神様ぴったりと当てはまって分かることを覚えます。イエス様、あなたは私たちの罪を許すために着物を赤く染めてくださり、逆舟を踏む者のような衣になってくださったことを覚えるときに、あなたが打たれた鞭のその傷も、また打たれた傷も、また釘の跡も、また刺された槍の跡も、イエス様、あなたの御顔を傷つけたその茨の跡も、主を私のためであったことを覚えて感謝をいたします。罪人が許され、罪人の頭も許される。神様、大きな恵みの中に今生かされていることを思うときに、主よ、この地上であなたのために何ができるでしょうか。何もできないことは分かっていますが、しかし人にはできないことが神にはできるとおっしゃって、人にはどんなことでもできるように、神様、あなたが力を添えてくださることを覚えるときに、主よ、どうぞあなたが私たちを御言葉をもって生かし、また御言葉をもって支え、励まし、また慰め、力づけ、悔い改めに導き、あなたのなそうとしておられることを御言葉を通してなしてくださるようにお祈りをいたします。主をお待ちし、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン、アーメン。おはようございます。感謝します。主の御言葉が必要なのですという題のもとでメッセージをしますが、この箇所を読みながら、百人隊長が、私も権威の下にあるものですけれども、兵士に向かって行けといえば行きますし、来いといえば来る、しもべにこれをせよといえばしますというような言葉のもとで、あなたも何かを命じてくださったらその通りになるという強い信仰を大きくあらわにしている箇所であります。その箇所を読みながら、昔見たドラマを思い出したわけですが、それはアメリカ軍が登場するシーンがあるわけです。で、独特なシーンなんです。すごくユニークな舞台なんですが、権威の全くない隊長の舞台が出てくるわけですよね。で、その隊長が命令を下すと、必ずなんですが、どの兵士もデモっていうわけです。兵士たちを呼び戻せ、デモできなかったらどうしますかって、いや呼び戻してって言うわけですよね。トラックから降りなさいって、でもあそこに行かなきゃいけないんですって言うわけです。打ち方やめって言ったら、デモって言うわけです。さらにその上官の命令を寝転がりながら聞くような部下がいたりとか、下される命令に必ず逆らう組織がそのシーンの中に登場したのを、この歌詞を読みながら思い出したわけであります。指揮系統はもうめちゃくちゃで、そうなるとですね、見ていたんですが、何をするにしても手に力が入らないような状態で、舞台そのものも力が入らない、何をしてもうまくいかない、進まない、できない、達成できないというような、そのような事柄が描かれていたわけであります。今日この箇所にイエス様の目の前に登場します百人隊長ですが、百人隊長はローマ帝国の軍人として登場します。新約聖書の中には百人隊長が幾度も出てきます。皆さんお気づきかわからないんですが、おそらくそのすべてが主の前に恵み憐れみを受けるものとして、使徒の働きの中でもそうですが描かれて います。このローマには大体100人80人から100人を指揮する100人隊長というものがいました。100人の部下がいたということであります。その格好は鎧を身にまとっているわけですが、甲冑と言っていいでしょうか。それもちゃんと反射するように磨かれているその甲冑、胸当てを身につけて、そしてその胸当ての上にはその隊長が各地で挙げたであろう手柄を表す勲章が飾られているわけであります。その兜はと言いますと、かなり遠いところからでも味方にも敵にも分かるように大きな羽飾りがつけられた兜を身につけているわけであります。もし皆さんの中でアメリカンエクスプレスのカードをお持ちの方や、あるいは友達見たことがあるとかっていう方いらっしゃったらイメージしやすいと思います。横向きのあれですよね。であれ100人隊長です。でこの人たちはすごく大きな権威を持っていました。どのくらい大きいかというと、自分の部隊の兵士を裁判も何もなしに処刑をすることができるぐらいの力、そうした権威を持っていたわけであります。人の命すら左右することができるほどの力を帝国から与えられていた人たちであります。ところがこのマタイの百人隊長はどうもそうした文言から私たちが想像するイメージとはちょっとかけ離れた百人隊長で、平行記事って言いますけど、同じ話がルカの福音書にも書かれています。マタイはちょっと端折るんですけど、ルカはもうちょっと詳しく書いてありますが、ルカを読むとこの百人隊長がユダヤ人を愛していて、そしてこのユダヤ人たちのためにシナゴグと呼ばれる街道を建設して剣道をした、そのための費用を出したことが記されています。支配者であったローマ帝国のローマ人が非支配者であったユダヤ人たちを尊敬し愛し、そしてその神を誠の神だと気づいて、そして信じるようになっている、その姿が描かれています。世界中、この当時の地中海周辺、それからとにかく巨大な範囲にわたって特権階級であったローマ人たちでありながら、しかし彼らというか、この百人隊長が気づいていたのは、どんなに世界が自分たちを特権階級だと言って扱ったとしても、この生ける誠の神の前には私は一人の異邦人に過ぎないということが彼には分かっていました。ユダヤ人が自分の家に入ればその人は汚れてしまうというような、それは聖書には書かれてないんですが、言い伝えをシナゴグの礼拝で聞いたんでしょうか。きちんと覚えて信じて受け入れていた。その家がどんなに豪邸であっても、あるいはお手伝いさん、召使いたち、しもべたちがきれいに履き清めてあったとしても、しかし自分は霊的に汚れている罪人の頭であるということをはっきりとわきまえていて、もしイエス様のような方が私の家の屋根の下に入ることでもあれば、イエス様が汚れてしまうと心配をするほどの信仰の持ち主だったのであります。そして先ほど申し上げた人の命を左右する権威を持っていながら、この人がずっと心に留めていたのは、自分の部隊の兵士はもちろんのことでしょうけれども、兵士にすらなっていない自分の家で仕えていた奴隷を、この元の言葉ではうちの子供とも訳せるような言葉を使ってしもべであることを表して、その病気にかかった苦しみを自分の苦しみのようにして悩んでいる姿が描かれているのであります。う ちの子が麻痺したと、イエス様のところに行って祈り願い、そして主の御声を聞きたいと願うのがこの百人隊長の姿だったのであります。そうした人となりはマタイ、そしてルカからにじみ出ていて、なるほど、権威ということはしっかりとはしていた人でしょうけれども、しかし愛と信仰とその優しさが、そして彼への尊敬が彼のその舞台の権威というものを周りに認めさせていて、はっきりとさせていたのだということ、その舞台をまとめていたということは想像できることであります。彼はカペナウムに駐留していたときに、その町で大きな騒ぎが起こる、聞くとイエス様がカペナウムに入ってこられる、もう近づいておられるという情報だった。そしてこのカペナウムに入ってきたイエス様の前に、ルカでは長老たちを使わしますが、しかしマタイはそれを省いています。イエス様の前に出てきたところから書いています。イエス様の前に出てきて、そして懇願をする、その願いは、私のしもべが中風で家に寝ていてひどく苦しんでいますとイエス様に告げるのであります。中風というのは体の麻痺です。体を床に投げ出して、あるいは床に投げ出すような形で、元の言葉ではそう書いてあります。投げ出して猛烈な苦しみの中に閉じ込められているとイエス様に伝えるのであります。動けないのですということです。動いていたしもべが動けないのですとイエス様の前に出て状況をお伝えする。百人隊長の気持ちになれば、家に帰ると悲しいのですということだと思います。仕事では活躍できているんです。勲章を身につけ、兜をかぶり、家の扉を出るや、しもべが控えていて、そして門を出ると兵士たちが敬礼をする、そして今日なすべきことを教えてくださいとあなたの命令を待っている、仕事は充実しているんですと百人隊長は思っていたと思います。それだけではありません。集会に行けば、街道に行けば、私たちのために街道を建ててくれた人だと尊敬され、いや、それも自分の名前を売るためで、この名前出てきませんからね、自分の名前を売るためではなくて、ただ本当に誠の神を愛し、あなたたちが信じている神は私の神になっていますと、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神だという信仰を持って、その異邦人も持つ悔い改めを持って、そして神に礼拝を捧げていた、その礼拝生活も素晴らしかった、恵みを受けて帰ってくる、そのような日々が繰り返されている、家を出て公の場では何の問題もないのですと、ただ家に帰ると悲しいのですと、プライベートではこの勲章の輝きが何の意味を成していないことに気づかされると、この勲章が輝かない世界にあっては何の意味も、誰も褒めてくれない、その家の中にあってはどうしてよいかわからないのですと、主イエスよ、こんな私はどうすればよいでしょうかと主の前に出て行くのであります。家に帰ると悲しくなる、そう告げる百人隊長の前にイエス様は、じゃあ私が家に行ってあげようって言うんです。私が行って直してあげようとイエス様は御声をかけられる。兄弟姉妹、イエス様はあなたの公の部分だけ見ておられる方ではなく、兄弟姉妹、あなたの家の外での出来事だけを祝される方ではないのであります。イエス様はあなたのその深い悩みも 家の中の出来事もあなた一人の中でとどめているようなことにさえも入ってきてくださる方であります。そうなんです。主はあなたが社会で成功することだけや人の前で勲章を受けることだけを願って望んで喜ばれる方ではなくて、あなたが家に帰ってきたときに微笑むことができた、その幸いを主は喜ばれる方であります。イエス様は家に行ってあげようと言います。異邦人であっても家に行ってあげようと言うんです。しかもその異邦人の彼のためではなくて、その異邦人のさらにしもべのためであっても私は行ってあげようというのであります。予定は他にあったでしょうに、その予定が思い通り行かなくなってしまったことにもため息一つつかずに、イエス様は私はそこに行こう、彼とあなたを癒してあげようと向きを変えられる。主はそういうお方であります。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来た独り子としての栄光である。この方は恵みと誠とに満ちておられた。あなたの心の中に入ってきてくださる主は恵みの主です。あなたの人生の中に入ってきてくださる主は恵みのお方であります。あなたの家にも、あなたのプライベートにも、あなたの隠れたところにも主は入ってきてくださり、恵みと誠をもってあなたを許し洗い清めてくださるお方であります。百人隊長はしかしさらにそれを大きく超えた、それは分かってるんで、百人隊長はでもそれを大きく超えた信仰を持ってこう答えていきます。主よ、私はあなたを私の屋根の下にお入れする資格はありませんと言うのであります。言ったことはこうです。主よ、私はふさわしくないということです。主よ、我は値せずです。私はその価値がないと、私には主イエス様はふさわしくないと、そんな悲しく聞こえる言葉にも取れるかもしれない。でも彼が持っていたのは謙遜です。大きく謙遜してへり下っている。私はあなたを怪我してしまう私ですと、来なくていいんですと、来ていただかなくて大丈夫なんですと彼は言う。見ていただかなくてもいいんです、歩いていただかなくてもいいんですと彼はイエス様に伝えるのであります。この箇所、この箇所の私はふさわしくないっていう一言はラテン語の賛美になってるんですが、非常に綺麗な賛美です。ドミネノンスムなんだっけ、ディグヌスか、なんかそんなようなラテン語ですけども、私はそれにふさわしくないという歌です。歌詞は、主よ、私はあなたを屋根の下にお入れする資格がありません、でも御言葉をください、そうすれば私の魂は癒されますという歌になっています。私たちももしかすると主イエスが私の心に来てくださるなんてとてももったいないことで、私のようなものはほかられていいんだって、捨てられて構わんのだというような、そんな気持ちになって一日を歩んでおられる方がいるかもしれません。百人隊長もそれと同じ言葉を口にしました。ルカを見ると長老たちはこれと全く別のことを言ってるんです。ユダヤの長老たちはこの人はそうされるにふさわしい、その資格がある人ですって言うんです。イエス様が家に来るべき人なんです、イエス様が入っていただくその資格がある人なんですと口々に言う。しかしこの隊長は 人が自分のことを何て言おうと、褒めようと、賛美しようと、栄光を与えようと、彼は自分のことをよく知っていた。誰かがあなたのことを褒めても、その資格がないような気持ちになるとき、私たちにあるかもしれません。それはそういうときあるでしょう。でもそういうときはね、でもこの隊長がでももう一つのことを持っていた、この謙遜だけではなくてもう一つのことを持っていたことを思い出してほしいと思います。それは何かというと、信仰であります。信仰であります。私の甥が私のことをジジイって呼ぶんですけど、ジジイって牧師は大変かって聞いてくれたことがあります。私はあのねって言って、自分はこの聖なる講壇に立って聖なる御言葉を取り継ぐにふさわしい人間だといつも思えないんだと、ふさわしい資格のあるものだととっても思えないという、主よ私はふさわしくありませんっていう、このノンスムディグヌスの話をした。この流れがずっととどまることなく流れ続ける。お前はふさわしくない、私はふさわしくない、その流れに片足を置いて、そして今度はもう片方の、しかしあなたは召されている、あなたは私は国々への預言者として召したという、その神の召しに御言葉を信じてそう従わなければならないという、一つの逆に走る流れの中にもう片方の足を置いている。疲れないことがあるだろうかっていう話をしたことがあります。であなたは牧師じゃないかもしれないけれども、しかしあなたが、私はふさわしくない、教会に来ちゃいけない、聖書すら開いちゃいけないんじゃないかというような大きな流れの中に片足を置くことがあれば、しかし御言葉をくださいと信じ、主は私の恵みの主であって、私を癒してくださり、私を立ち上げてくださり、私を前に進ませてくださり、行けと言ってくださる方であり、ここまで来いと言ってくださる恵みの方であることを、その流れにも足を置かなくてはなりません。百人隊長は、イエス様、私はあなたを私の屋根の下にお迎えする資格はない、でもお言葉はいただけると信仰を持って立ち上がるのであります。そして言った言葉は、ただお言葉をくださいであります。私なんかのために立ち上がっていただくことはないしよ、遠く歩いていただくこともないです。その場所で王様として、神様として、最高の権威を持っておられる方として、一言命じてください、お言葉をください、一つの言葉で結構でございますと彼は願い求めるのであります。彼はローマの権威を知っていましたから、その部隊の権威も知っていましたから、隊長が言った言葉は、権威ある者が言った言葉は必ずその通りになることをすでに肌で感じて毎日を過ごしていました。それと同じことをイエス様に当てはめていきます。いや、それ以上のことを当てはめていきます。しもべも兵士も、行けと言ったら行くし、来いと言ったら来るし、やれと言ったらやる。イエス様、あなたが一言、治れと言ったら治るし、行けと言ったら行きますし、来いと言ったら行きます。どんなことでもあなたがおっしゃったことはその通りになりますから、お言葉をお待ちします、命令を下してくださいと彼はイエス様の前にひれ伏すのであります。彼はこの時、同じその弟子たちのグループの中に一人の弟子のヨハネが気づいていたことを、彼が気づいていたかどうかは分かりませんが、しかしそのヨハネは後で言います。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったと。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉からできたことを知り、見えるものが見えるものからできたのではないことを悟るのですと、この世界のすべてが神の言葉でできたことを このローマの隊長は知ってか知らずかその権威の前に言葉を求めるのであります。でも信じていたことは同じです。言葉が発せられれば、神の言葉ができれば、神の言葉が開かれれば、神の言葉が与えられれば、それはその通りになると役人隊長は信じていたのであります。イエス・キリストですしよ、兄弟姉妹、イエス・キリストです。この方が、この方の言葉が世界を作り、あなたを作りました。そのイエス様の言葉が私たちの心を変え、霊性を整え、信仰を増し、健康にし、教会を立て上げ、積み重ね、伝道をさせ、リバイバルを起こしてくれるのであります。この方の言葉が変化を作り出します。この方の言葉一つで世界中の分子が整列します。光をあれと言われたときに光があった。そうした事柄はことごとくこの方の言葉で起きているのであります。冒頭で話したように、この方の前にはデモという物質も物事も霊的な被造物も何もありません。この方は天においても地においても一切の権威を与えられている方だからであります。それでサタンはあなたの心に巻かれた御言葉を奪いに来るのであります。サタンは別にあなたの健康が欲しいわけでも、車が欲しいわけでも、あなたの何かを壊したいわけでもないんです。サタンが欲しいのはあなたの心に巻かれた御言葉です。御言葉が力があって、物事を変え、あなたを強め、成長させ、そして伝道者と変え、そしてリバイバルの器として、呼び水としてあなたを用いるからです。それであなたの心に巻かれた御言葉の種を奪いに来るのです。つまらないことでです。牧師の今日のネクタイが嫌だとか知らんけど、あるいは何ですか、何であってもですよ。つまらないこと、つまらないこと、私の思い通りに教会が行かない、私の思い通りに婦人会が行かない、私の思い通りにこの人が動いてくれない、つまらないことで聖書に向き合うべき真実な信仰が奪われていき、あなたの心に巻かれているべき御言葉は、そこは本当は畑でなければならないのに、道端のように固くなってしまって、つまらないことでサタンに御言葉を奪われ、今日語られた御言葉も何であったかが思い出せなくなる。御言葉に力があるんです、兄弟姉妹。ある牧師はこうやって話してくださった。自分が教会の牧師になった、そしたらみんな新しい変革をって言っていろんな本を持ってきてくれたって。でもその先生が言うんですよ、でもとっても悲しいことが一つあるって。それ誰も御言葉を持ってきてくれていないって。御言葉体験が、御言葉が私たちを変えます。御言葉が私たち、いや私たちは、御言葉があなたを変えます。御言葉があなたを強くしますし、御言葉があなたを優しくします。御言葉があなたをおおらかにし、御言葉があなたを悲しみすらも受け入れて金に変えるような、涙の谷もそこを泉の湧くところに変えるような事柄を御言葉が起こしてくださいます。その御言葉に触れる体験を求めてほしい。この百人隊長がお言葉をくださいと言ったように、あなたにも御言葉を求めてほしいと願っています。その出会いは当たり前のような日々のデボーションであっても、当たり前のような礼拝の中であったとしても、あるいは
信じられないような御言葉との出会いかもしれない。でもどんな出会いであったとしても、その御言葉に力と権威があってあなたを変えてくれるのであります。私はある時は車を運転していて、上にあるものを求めなさいって書かれた教会の看板を私は見たんです。確かに見たんです。そこからメッセージしましたから、私はっきりと覚えています。心が深く揺さぶられて、そしてその通りだと主の御旨が次から次へと注がれるように分かってきた。しばらくしてまだ変わってないなといないといいなと思って車に乗ってそこに行きますと、通り過ぎちゃう。あれって言って一回車を止めて、そして歩いていくと、やっぱり御言葉は変わってない、飾られてるんです。でも不思議なんですよ、車が走っていた距離からは私の視力では見えないんです。しかも移動している車の中から上にあるものを求めなさいって主がお示しになったんです。そして私を変えたんです、その御言葉が。兄弟姉妹、御言葉との出会いです。ある人は競争は足の速い人のものではないっていう御言葉で恵まれた人たちもいます。小さな群れを恐れることはない、天の父は喜んであなた方に御国をお与えになるという御言葉に養われた方々もいます。私のところに来るものを私は決して捨てないという言葉で感謝をした魂だって、この歴史の中にはあなたも含めて多くいるのであります。私ある時白髪を見つけて、ああついにって思うわけですよ。だって白髪かって。そしたらその後白髪になっても私はあなたを背負う、私はその後ですよ、私はそうしてきたのだって気づいてなかったのかって、お前を養って助けて支えて運んできたのもずっと私だったし、あなたが弱っても衰えても私はあなたを背負うって主が語ってくださる。聖書の言葉はね、兄弟姉妹、私たちの人生の力なんです。それで青年たちに言ってるんです。この2018年まだ言ってない、2017年は私は暗唱すべき御言葉を青年たちに配りました。覚えてなかったら、今日、覚えてなかったら主が奇跡的に思わせてくださったり出会わせてくださるかもしれないけれども、覚えてなかったら思い出せないですよ。神の言葉は生きていて力があり、生きておられる神の言葉を受け入れて貯めておくことであります。魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。聖書はすべて神の霊感によるものでって書かれている。神の霊がスポンジが水をいっぱいに浸したものみたいに、この聖書の言葉の中には神の霊がいっぱい浸されていて、絞ったら出てくるぐらいですよ。そんな神の言葉をあなたは受け入れて、信じて、真に受けて、使って、盾にして、剣にして生きていくのであります。そして主よ、お言葉をくださいですよ。お言葉をください。どうしてかって言ったら、主の口から出るその言葉、虚しく主のもとに帰らないからです。必ず何かを成し遂げ、神様の言い送ったことを達成さ成功させるって聖書に書いてある。そうしたことからを主はしてくださいます。私たちが求めるのは主の御言葉です。御言葉のうちに隠されている真理を知ってもワクワクしますし、御言葉があなたに命令することもワクワクしますし、御言葉がサタンに命じているあなたの勝利、あなたの宣言しているあなたの救いを読んでもワクワクします。そうした御言葉が言われたことは必ずなるんです。ですから私たちは感謝をして歩んでいきます。私は昨日はなぜあなたの衣は逆舟の踏むもののようであるのかって、なぜあなたの着物は赤いんですかっていうところを読みました。主はおっしゃるんですよ。私の衣は何色だっておっしゃるんです。赤ですよって。あなたがルカの福音書、元の着物を着せられたとか書いてある。元の着物を着せられたとき、それは赤ですよ。なんで赤いんだって。血ですよって。誰の血だって。本来は私の血ですって。 でも主、あなたが代わりに一人で坂舟を踏んでくださいましたと、御言葉に恵まれていくのであります。私たちは御言葉に生かされていきます。御言葉に生かされていく。ある兄弟はビジネスのに役立つ話があんまりできなくてすいませんねって言ったら、そしたら先生、そんなの聞きに来てるんじゃないって言ったんですよ。それは集会でやったらいいですよって、ね、それはセミナーでやったらいいですよ、そんなの聞きに来てるんじゃないってその方はおっしゃった。百人隊長はアドバイスをくださいと言ったのではないのであります。百人隊長はお言葉をくださいと願った。イエス様のアドバイスが聞きたかったのではないんです。こうすればいいんじゃないか、ああすればうまくいくんじゃないかっていうような言葉を聞きに来たのではないのです。彼が求めていたのは権威ある神の御言葉の宣言です。その御言葉には力があると信じていたからです。イエス様が宣言されたものはその通りになります。あなたのしもべは治っていると宣言されたら本当に治っているんです。あなたの罪は許されたと言ったら本当に許されているのであります。私はあなたを決して離れず、あなたを捨てないと言われたら、兄弟姉妹、本当にそうされる方なのであります。この御言葉は私たちの内側から生まれてくるものではありません。いつも外からです。私たちの中に生まれつき備わっているものではないということです。全くの外からの異物です。しかし私たちはそれを受け入れる。カウンセリングの話なんか聞きますと、もう相談の形は取るけども、もう自分のすることを決めてかかって、そしてその上で相談に来る人たちがいることをいろんな人から聞きます。そういう時代だってその人おっしゃいます。自分の考えを認めてもらって、その責任を相談相手の上に乗せて帰っていく。そしてその相談相手の言葉は一言も耳にしようとしない。外からの異物は受け取らない。私たちがイエス様の前に出るときにそういう態度であってはならないんです。百人隊長は何をしてほしいのか、私のしもべを癒してください、これをしてください、あれをしてください、彼の頭の中にいるある考えをイエス様にしてもらうことができたわけです。しかしこの百人隊長は、私の考え、私の思い、私のゴール、私の設定している計画は主、あなたの前にはどうでもいい、あなたが何をしたいかお言葉をくださいというのであります。イエス様の御言葉は、じゃあこの百人隊長よ、あなたが信じた通りになりなさいという、その宣言だった。イエス様は人の心を見ておられる方ですから、百人隊長の中にある信仰がどれだけ大きいか知っておられた。それでこの百人隊長が信じた通りになれと御言葉をかけられるのであります。その瞬間、遠く離れたところにある百人隊長のしもべの体の中が動き出すんです。隊長が信じていた通りの形に変わっていきます。そして動かなかったしもべが動き始める。あなたが治せないことについて、それが5年でも10年でも12年でも38年でも、あなたが治せないことについて、あなたが動かせないことについて、あなたが変えられないことについて、私たちクリスチャンは今朝召されています。それをイエス様のもとに持っていくことがクリスチャンの生き方だというふうにして語られています。そして私たちが願うべきことは、その問題を主の前に持っていって、主の前に捧げてお言葉をくださいと祈ることを、私たちは今日この朝のメッセージの中で聞いています。そうすれば変わらない問題は変わりますし、主イエスの宣言一つで動かないこの問題が動くようになります。 動かないあの人もあの子も動くようになり、御言葉をくだされば動かないはずのことが動き出しますから、御言葉をくださいと私たちは祈るのであります。そうすれば悲しみに曇るこの心にさえも太陽が照り昇ってくるから、イエス様お言葉をくださいと私たちは祈るのであります。ある兄弟はアメリカに行って音楽の勉強をした。で、音楽のために教会に行った。で、教会でゴスペルやってるから音楽が豊かだから、教会に音楽のために行った。そしたらそこで大切にされて、そして音楽のために教会に行き、そして祈祷会に行くようになった。それは出てくる食事が美味しかったからだった。音楽のために教会に行き、食事のために祈祷会に行き、それを繰り返した。そしてそれの期間が終わって日本に帰ってきたけれども、しかし大変悲しいことが彼の人生にあって、もう立ち直れないというような事柄が起きた。そして周りの人たちを見たら、自分の同級生たちはみんなうまくやっている、何も失敗しないって、自分だけが失敗する、こんな人間は生きていたらいけないと言って靴を揃えて高い建物の上に立った時に、食べ物のために行ったはずの祈祷会で聞いた、私はあなたを離れずあなたを捨てないという神の声が、声なき神の声が叫び声のようにして彼の魂の中に響いてきて、そこで彼は振り向いて元に戻り、ひざまずいてクリスチャンとなった証を聞いたことがあります。御言葉には力があります。あなたも知っているんです。御言葉には力があることを私も知っています。ほんの皆さんと比べたらほんのわずかかもしれない、先輩の兄弟姉妹たちと比べたらほんのわずかな御言葉体験なのかもしれない、でも私だって知っています。神の言葉には力があり、御言葉は冷え切った信仰をもう一度燃やすことができることを私は知っています。私は御言葉に力があることを知っています。主は私を持ち上げることもおできになれば、向きを変えることもおできになる方であることを知っています。私は御言葉に力があることを知っています。誰もが大きい広い道から罪を犯す道へと歩んでいくその中で、声なき声を持って狭き門より入れ、滅びに至る門は大きいぞという神の声があって、私は悔い改めたことを私は知っています。皆さん、兄弟姉妹、御言葉には力があります。それを私たちは知っているんです。一度ここまで、主がここまで来なさいと言ったら、歩けないはずの海の上だって歩けることを私たちは知っているんです。御言葉が必要だと今週祈りましょう。こうしてください、ああしてください、そう祈る祈りもきっとあるでしょう。でもそういった祈りもいいけれども、でもこのメッセージを聞いたからには、今週私たちが歩むその中で悩みや困難や試練や戦いや、そして勝利せなければならない事柄にあなたが直面したときに、それが例えば家に帰ってきたときに起こるような事柄が起きるような、そんなことがあったときには、主の前に出て主をああしてください、こうしてくださいではなくて、お言葉をくださいと祈るのであります。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。今日は一つの祈りの形を御言葉より聞き、それを心に留めさせていただきました。私たちの心には多くの祈りがあり、あなたの前にひれ伏し嘆願する願う事柄が多くあります。それを私たちは繰り返してきました。今週もそれができることを、主イエスの皆によってそれができることを感謝をいたしますが、今日朝教えていただいた御言葉による祈りもどうぞさせていただくことができますように、主をああしてください、こうしてくださいと祈る前に、主を御言葉をくださいと、御言葉をくださいと神様願い、そしてお言葉に立って歩むこの信仰生涯とならせてくださいますようにお祈りをいたします。主をここにおられる一人一人に、あなたが備えておられる御言葉があることを覚えるときに、神様感謝をします。天の窓を開いてください。私たちは私たちの口を大きく開きます。満たしてください。主よ、あなたが天より天来の御言葉を持って私たちに外から与えられる、その異質な御言葉を持って私たちの心に悔い改めを起こしてくださったり、また喜びを湧き上がらせてくださったり、また立ち上がらせてくださったり、 へりくだらせてくださったり、慰めてくださったり、励ましてくださったり、癒してくださったり、生き返らせてくださいますように主をお願いをいたします。感謝をします。語り続けてくださる主、永遠の言葉なる御子イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。